どうも、マサです。今回の動画では、僕の新しいプロジェクトのエナジャイズというものについて、詳細を話していきたいと思います。ようやくね、準備ができました。これまで動画を2本公開してきましたけど、今回具体的に価格だったりだとか、どういうことをやっていくのかっていうのを全部説明したいと思います。この動画が公開されているということは、もう募集が始まっていると思いますので、申し込みに関してはですね、このページの動画の下にあるリンクから、申し込むことができるようになっていると思います。で、今回の動画のテーマ、というかこのプロジェクトのテーマは、こんな感じですね。他者に力を与えられる存在になりたい人のための人間パワースポット化プロジェクト、エナジャイズということでやっていきたいと思います。まあ正直ね、もうコンセプトというか、今回のこのプロジェクトの趣旨っていうのは、この一文で全て説明できているのかなというふうに思います。まあそもそもですね、他者に力を与えたいとか、コミュニティに貢献したいとか、まあどうせお金をもらうんだったら喜んでほしいとか、そういうようなですね、気持ちが、まあある人が対象となります。そういうのがないよと。とにかく自分のことをどうにかしたいんだと。お客さんのことなんてどうでもいいし、コミュニティのメンバーのことなんてどうでもいいし、他者とのつながりなんてことはまあどうでもいいんだというふうに思っている人、まあなかなかいないとは思いますけど、そういう人はですね、一旦まあこのページ閉じてもらってもいいのかなというふうに思います。でも逆にですね、他者とのつながりというものをしっかりと向き合っていきたい。そしてそこに価値を提供していきたい。力を与えられるようになりたい。人間パワースポットになりたい。エナジャイズしていきたい。そういうふうにですね、少しでも思ってくれている人は、この動画を見るだけでも非常にヒントが多いと思いますので、この先も楽しみに見ていってください。それではですね、早速僕の新しいプロジェクトの詳細について話していきたいと思うんですけど、まあ新しいね、挑戦というふうにも言っていいかもしれないです。すでに動画の中でお伝えした通りですね、まあここ最近数ヶ月、まあ2024年に入ってからですね、僕の身の回りではいろんなリセットが起こっていると。なので、それを踏まえて、いろいろあれこれ考えてですね、これから僕が何をやっていくのか、どんな活動をしていくのかっていうことを総合的に考えた結果、出てきた答えっていうのがこれだったわけですね。つまり、このプロジェクトの目的となっている人間パワースポットを増やすこと、人間パワースポット的存在をどんどんどんどん増やしていきたいというふうに僕は思っているわけです。だから、このプロジェクトっていうのは、あなた自身が人間パワースポットになることを目的としています。そのための方法論を学び、視点を学び、対話をしていくプロジェクトになります。名前はですね、もうシンプルにエナジャイズというふうに付けさせてもらったんですけど、エナジャイズって言葉の意味としては、他者にエネルギーを与える、そういう存在になりましょうと。まあ、ある種のね、あなた自身のエナジャイズ力みたいなものを高めていくのがこのプロジェクトの目的になります。で、今回ね、この動画で僕が言いたいこと、このエナジャイズを通して僕が言いたいことはシンプルです。一緒に人間パワースポットを目指しませんかということですね。あなた自身が人間パワースポットになれば、単純に人生は100倍ぐらい豊かになるし、魅力的になるだろうと。そして同時に、あなたに影響された周りの人たちも輝き始めるだろうと。その結果、経済的にも、精神的にも、自己実現的にも、理想的な状況を目指すことができるだろうということです。で、逆に言えばね、これ以上の目標というか、コンセプトみたいなものがあったら、ぜひ教えてほしいぐらいね、今回、僕の中ではバチッと決まってるんですよね。で、いろんなフィードバックをもらいましたけど、非常に期待されていて、共感してくれる人が多かったなというふうに思います。それもこれもね、僕の身に起こったリセットだったりとか、いろんなことがあってのことなので、まあ、まさになんか僕の中ではようやくここにたどり着いたなという、そういう感覚があります。で、この活動こそが、臭い言い方になるかもしれないですけど、僕の新しい運命だと、僕の新しい物語だというふうに思ってます。別になんかね、運命とか物語とか、そういう言葉を使ってますけど、急にスピリチュアルに目覚めたわけじゃないですよ。僕は今でもスピリチュアルっていうのはよくわかんないし、むしろ、嫌いなので、嫌いというか、なんだろうな、変なスピリチュアルは嫌いなんですよね。宇宙がどうだとか、そういう話をしているのは嫌いなんですよ。もっと地に足つけて考えていきましょうと。地に足つけて、この人間の中で生きていく、人間社会の中で生きていく、そしてこれからの AI 時代というものを生きていく上で、どんな存在になればいいのか、どんな人間になればいいのか、そして具体的にどういうことをやればいいのか、それらを突き詰めて考えていったときに、出てきた答えっていうのが、このエナジャイズってことだったし、パワースポットになるということだったんですよね。 で、じゃあさらにですね、具体的にちょっと話を進めていきたいと思うんですけど、まあ人間パワースポットというね、コンセプトで今回やっていくわけなんですけど、人間パワースポットって何ですかと。美味しいんですかそれと。そういうふうに思う人も多いと思います。まあなんとなくね、言わんとしていることはわかるんだけど、具体的にどういうことなんですかっていうのがわからないと思うので、まあまずはね、その人間パワースポットについて話をしたいと思うんですけど、僕が今断言できることとしては、こっちの世界、こっち側の世界を知ったらもう戻れないですよと。そのぐらいには美味しい、世界ですよと。美味しいというか、美味しいという概念が変わりますよというようなことですね。めちゃくちゃ儲かりますよとか、めちゃくちゃ楽できますよとか、めちゃくちゃチヤホヤされますよとか、めちゃくちゃモテますよとか、そういうこっちゃないんですよ。もちろんそういうね、副作用というか、副作用って言うとなんか悪いイメージですけど、そういうような効果効能もあると思いますけど、別にそれがね、主目的ではないんですよ。儲かるからやるとか、モテるからやるとかではないんですよね。自分自身がどう生きたいかの問題なんで、自分の人生をどういう価値のある人生にしたいのか、そういうようなことを考えたときに人間パワースポットになるという答えが出たわけです。そして、この人間パワースポットになるという、ことをですね、知れば、まあ、その喜びみたいなものを知ればですね、今までなんて小さなことにこう悩まされてきたんだろうみたいな、そういうふうに思ってもらえるんじゃないかなというふうに思います。例えばですね、具体的な話をするのであれば、経済的な意味とか精神的な意味とか自己実現的な意味でいろんな効果効能があります。僕が定義する人間パワースポット化というものを実現すれば、どういうことが起きるのかっていうと、これはもうね、上げればキリがないんですけど、経済的な意味で言えば、メッセージに共感してくれる人が圧倒的に増えます。そして、あなたが出すコンテンツ、あなたが出すメッセージにエナジャイズされる。それによって力を与えられる、力が湧いてくるような人が増えていきます。で、そして、機能的価値以上に付加価値を感じてもらえます。その結果、ライバルの中で埋もれなくなっていくし、まあ、競合だったりとかですね、いろんなものがあると思いますけど、そういうようなものを無視して、まあ、ある種の独壇場だったりとか、もっとビジネス的な言葉で言えば、独占市場みたいなものを作ることができるわけですね。で、そして強引なセールスが必要なくなってきます。まあ、そもそもエナジャイズされているわけですから、だから関係性できてるんですよ。関係性ができている状態で強引なセールスをすると、それは関係性を崩してしまうことになるので、そもそも強引なセールスなんてことはする必要はないんですよね。で、同時に嫌なお客さんを相手にする必要はないです。自分が相手にしたくない人をですね、言葉巧みに、あの手この手で高額なものを売ってとかってことをやる必要が全然ないんですよね。で、同時に、まあ嫌なお客さんだけじゃなくて、嫌な人間関係全てから解放されますね。で、そして、AI を味方につけて出会いを引き寄せることができます。これ出会いっていうのは何かって言ったらお客さんとの出会いっていうのもあるし、ビジネスパートナーとか人間的なパートナーとか、今後自分がね人生をかけて、まあ、人生を通して付き合っていきたいようなそういうような存在、人々と出会うことができます。で、そして自然とリピーターは増えるし、ビジネスのために誰かを犠牲にすることがなくなります。結果的にビジネスは安定するし、経済的な意味でいろんな恩恵を受けることができますよということです。まあ、ビジネスのために誰かを犠牲にすることがなくなるっていうのが一言で言えば一番しっくりくる言葉なのかなというふうに思います。自分を犠牲にして嘘をつくっていうことも考えられるし、相手を騙すってことも考えられるし、あるいは最近だったらよく見かけるのは、セールスのプロみたいな人たちにですね、セールスをぶん投げて、自分は個別セールスとかそういうのやりたくないから、セールスはプロに任せるみたいなことをやる人が多いんですけど、結構ね、そのセールスの組織を作ってる人から相談を受けますけど、みんな鬱になってます。結構精神やられてますね。それなぜかって言ったら、セールスしなきゃいけないからです。セールスするっていうのは、基本的に精神を病むんですよ。で、特に最近流行ってるというか主流になってきてるセールスっていうのは、大体の場合、話をとにかく聞く。こっちからこういう商品ですよとか、こういうメリットがありますよって話をするんじゃなくて、理性的にそういう話をして、相手に比較してもらって、選んでもらうわけじゃなくて、相手の悩みをとにかく聞き出して、共感をして、で、親身になって、で、あ、じゃあそういう時はこれがいいですよっていうふうに、まあ、ある種嘘をついて商品を売るってことになってしまうので、まあ、そうするとですね、非常に依存度の高い人が、お客さんとして増えていってしまうし、その行為自体、そのセールス行為自体、まあ、時間もかかるし、しんどいし、 その後、その人たちが幸せになったのかなみたいなことを考え始めると、まあ大体はね、嫌な気持ちになっていくわけですよね。だからそういうふうにですね、人に何かを押し付けるみたいなこともなくなっていくわけです。そもそも強引なセールス必要ないですからね。だから、僕はなんか組織化をして、そうやってセールスの舞台を作ってやったらいいじゃないかとか、社員をいっぱい雇ってスケールさせたらいいんじゃないかみたいな話をする人多いんですけど、それが自分がやりたくないことを押し付けてるのであれば、それはダメだと思ってるんですよね。社員を増やすイコール自分が楽をしたい、自分が嫌な作業を誰かに任せたいっていう気持ちでやるんであれば、それはあんまりいいビジネスはないし、結果的に自分自身も嫌な気持ちになるし、誰もエナジャイズされない、そういうような状況になってしまうと思っているので、そうではなくて、この素晴らしいサービスだったり素晴らしい商品をもっと多くの人に伝えて、多くの人に知ってもらって、そして世の中を少しでも変えたいんだっていうようなポジティブな気持ちでやってるんだったら、組織化は上等だと思います。でもそうじゃなければそれをやる意味なんてないんですよね。自分が楽したいためにやってるってことは、それは他人に押し付けてるってことなんで、それはつまり誰かを犠牲にしているってことですよね。で、その結果としてセールスをする人も犠牲になり、そしてセールスマンにお金を払わなきゃいけないことによって、実際買ってくれるお客さんの単価が高くなり、で、結果的になんか自分たちに残るお金も減ってしまうみたいなことになってしまうとですね、まあ本末転倒もいいところだろうなというふうに思うので、まあそういうようなことにならないためにも、人間パワースポットというものになってですね、ポジティブな人たちを集める、ポジティブなエネルギーをどんどん高めていく必要があるだろうなというふうに思います。そしてですね、精神的な意味で考えてみると、無駄な人間関係に悩まされることはなくなるし、自分の活動に対する迷いがなくなるし、自分自身の運命として活動することができる。まあ迷いがなくなるとか、運命として活動できるっていうのは一番でかいですよね。やっぱり経営者とか自分で生きていくってことを考えると迷うと思うので、その迷いがなくなればですね、力を発揮することができるんですよ。つまり自分がやるべきことに没頭することができるんですよね。で、そして自己実現的な意味で言えば、自分自身の成長は圧倒的に加速するでしょう。それはなぜかって言ったら迷いがなくなるからです。自分はこういうふうに生きていくんだ、このために生きていくんだっていうことを、決めることができるので、で、そしてそこに人が集まってくる。その意思、そのビジョンに人が集まってくるので、当然そこに対して自分がですね、どんどんどんどん能動的に何かをやっていくことになるので、より多くを勉強することになるだろうし、より多く深く考えることができるようになるだろうし、より行動的になっていきますね。で、その結果、自分自身の成長が加速するし、その自分の成長だったりとか、自分の姿を見て、自分の身の回りにいる人たちが触発されて、仲間の成長も加速していくと。で、そして当然出会いも加速していくし、まあ生きがいというものが加速していきますよと。まあ今回生きがいの話はですね、まあちょっと割愛させてもらおうかなと思うんですけど、まあ生きがいっていうふうにね、ローマ字で検索してもらえば大体出てくると思うので、そこに出る図がまさにそうですね。自分が得意なこと、好きなこと、お金になること、世の中に必要とされていることで、生きがいを作っていきましょうっていうのが、まあ生きがいというね、概念なんですけど、そういう研究があるんですよね。人間が生きがいを感じながら生きるためにはどうすればいいのかっていうと、自分が得意なこと、好きなこと、お金になること、人に求められていること、この4つの全てを満たすものをやらなければならないと。で、それが加速していくということですね。で、まあ、などなど、細かい効果効能を書き出したらキリがないと思います。人間パワースポットになったらどうなるんですか？どうなれるんですか？っていうようなことを書き出したらキリがないんですけど、これはつまりですね、どういうことかっていうと、対処療法とか部分最適ではないということです。集客ができますよ、みたいな話じゃないんですよ。すべてが叶うんですよ。すべてが良くなるんですよ。だから、自分の世界をガラッと変えるようなマインドセットだというふうに認識してもらった方がいいかなと思います。全体最適のための一番重要な指針なんですよね。これから自分が何をやっていくのか、どんな風に生きていくのかっていう、その細かなことを決めるための一番重要な指針が人間パワースポット化というものなんですよ。で、そしてこれ人間パワースポット化っていうのは、今言ったようにですね、マインドセットでもあるんですけど、同時にシステムでもあるんで、その話はこれから話をしたいと思うんですけど、ただのマインドセットとか、ただのスローガンだったら意味がないですけど、具体的に何をやるのかっていうのが全部、決まってるんですよね。どういう仕組みを作れば人間パワースポットになるのか、あなた自身がパワースポットになれるのか、あなたのビジネス自体がパワースポット化するのかっていうのは全部もう決まってるので、そのシステムも含めてマインドセットとシステム、その二つが人間パワースポット化ということですね。で、結局ですね、人間が悩むことっていうのは大体同じなんですよ。 経営者が悩むことも一緒だし、起業家が悩むことも一緒だし、サラリーマンが悩むことも一緒です。学生が悩むことも一緒です。主婦が悩むことも一緒です。もう、ほとんどの人が同じことで悩んでます。何に悩んでるのかっていうと、根本原因はですね、迷いなんですよね。自分の人生を何に使えばいいのかがわからないっていう迷いを持ってるんですよ。だから、いつまでも人生が加速しない。アクセルを踏めない。そして停滞をしている。あるいは、問題を解決しても次から次に新しい問題が出てくる。まああるあるですよね。これはまあ特に経営者の人とかだったらわかると思いますし、もうすでにビジネスやってる人だったらもうめちゃくちゃ共感できる話かなというふうに思うんですけど、集客ができても次の問題ができるんですよ。商品がうまく作れても次の問題が起きるんですよ。セールスがうまくいっても次の問題が起きるんですよ。常に次の問題が起きるんですよ。一個解決すればね。そういうようなことを繰り返していって、結果自分は幸せになれるんですか、自分はより価値のある人生を生きれるんですかって話です。そういうような対処療法的な、生き方をしていると迷いとか、そういうものからはですね、逃れられないんですよね。まずそもそもとして迷わないってことが大事なので、つまり自分の人生何のためにあるのかっていうのは決めましょうと。それを決められたやつが人間パワースポットになりますよねって話です。結局迷っている人は永遠に救われないんですよ。人生が加速する人っていうのは迷うことはないです。これはですね、人生加速する人って2種類いて、若い人か迷わない人、どっちかです。若い人っていうのは若いがゆえに何も見えてないから迷わないんですよ。目の前の1点しか見えてないから突っ走れるんですよ。でも、若さはいずれ失われますよね。だっていろんなことを知るわけですから、いろんなリスクっていうのも分かってくるし、いろんな嫌なことも見えてくるし、いろんな問題も見えてくるわけですよね。で、そうなってくると、だんだん一番最初の、もう突っ走るみたいな気持ちっていうのだけでは、もうどうしようもなくなっていくんですよ。で、そうなってくると、どういうふうに生きればいいんだろうって話になってくる。で、その時にどうすれば効率的なんだろうとか、どうすればコスパがいいんだろうみたいなことを考え始めると、さらによくわかんなくなっていくんですよね。だってそんなの無限にありますからね。そういう条件で考え始めると、もう答えは出なくなっていきますね。で、その結果、一個一個のことにフォーカスできなくなっていく、集中できなくなっていきます。だから、迷っている人っていうのは、その繰り返しなんですね。人間パワースポットっていうのは、まあ、イコールで迷わない人というふうに言い換えることもできます。自分の運命を自覚して生きる人ですね。そういう人にですね、自動的に人はエナジャイズされるんですよ。そういう人が近くにいる、そういう人が目の前にいることによって、人っていうのは勝手に触発されるものですから、そこもですね、まあ、今回のエナジャイズで伝えたいことではあるんですけど、僕らが、なんだろうな、与える、力を与えるとかっていうとですね、こう上からの感じがすると思うんですけど、そうじゃないんですよね。エナジャイズっていうのは勝手に与えられるものなんですよ。自動的なんですよね。触発されるんで、相手が勝手に自動的に触発されている状態ってことなんで、だから、あれをあげよう、こういう知識を教えてあげよう、こういうことをやってあげようっていうことによってエナジャイズされているのではなくて、あなた自身が迷いなく人生を生きている、自分自身の人生、自分の自身の運命を、生きている、そのために没頭しているとか、そのためにすごくエネルギッシュであるというような状況にあれば、それを見て勝手に触発されるんですよ。で、その結果、周りに触発される人が増えていくということです。で、問題なのは、その迷わないために、どうやって自分の運命を自覚するのか、そしてどうやって自分自身をパワースポット化していくのか、そしてどうやって他者をエナジャイズするのか。まあ、これは言い換えると、どうやって自分のエナジャイズ力を高めるのか。まあ、エナジャイズ力っていうね、まあ、一応ここに書きましたけど、まあ、ちょっと自分では違和感がある言葉ではあるんですけど、まあ、わかりやすく言えばそういうことですよね。エナジャイズする力、エナジャイズ力をどうやって高めるのか。この3つが解決されれば何も心配することはないですよね。人間パワースポットになるためにどうすればいいのか、どうやって自分の運命を自覚するのか、どうやって自分自身をパワースポット化するのか、どうやって他者をエナジャイズするのか、この3つを一個一個解決していけば、あなたはもう人間パワースポットになれますよってことなんで。で、今回ですね、こうやってエナジャイズというプロジェクトを始めるにあたって、前回前々回の動画でお伝えした通りですね、僕の人生の中にいろんな転機がありまして、いろんなことをもうひたすら考え続けてきたんですよね。で、その結果、この3つを解決する方法が分かった。なので、新しくプロジェクト化しましたよって話なんですよ。だから、実は結構やばい話をしていて、ワッサン頭おかしくなったんですかってレベルの話をしている わけです。僕自身がリセットという経験を経て覚醒したに等しいかなというふうに思ってるんですけど、なので、なんだろうな、その、あれなんかワッサンちょっと違うぞと、なんか変な感じがするぞと、今までと雰囲気違うぞというふうに思ってる人もいるかもしれないんですけど、それは当たりです。もうなんかちょっと違うんですよ。僕の中で、まあ、ある意味、すべてが繋がってしまったという状態なんで、で、それを早く伝えたい、早く形にしたいっていう思いを持って、このエナジャイズというプロジェクトを始めてます。なので今からどうやって自分自身の運命を自覚するのか、どうやって自分自身をパワースポット化するのか、どうやって他者をエナジャイズしていくのかっていうことについて話をしていきたいと思います。そしてそれがこのプロジェクトに落とし込まれているということですね。で、じゃあ具体的にですね、あなた自身が人間パワースポットになるためにやるべきことっていうのは何があるのかって話なんですけど、この3つのステップを一個一個やっていくことによって人間パワースポットというものが完成しますよと。で、そしてこのエナジャイズというプロジェクトでは新しいオンライン講座としてこのステップ1から3まで、これをですね、僕の中で全て体系化して話をしていきたいと思っています。で、それぞれのステップのですね、細かいところを見ていくと、まずステップ1のこれまでの人生の物語化っていうものに関しては、自分の人生に意味を見出す、これまでの人生に意味を見出すということですね。で、そして自分の人生と和解する、自分の人生と決着をつける、というようなステップになります。ある意味、決別と和解っていう相反することをしなければならないんですよ。なぜなら、あなたのこれまでの人生っていうのは、これまでの人生なんで、これからの人生ではなくて、これまでの人生なんで、一旦終わらせなきゃいけないんですよね。一旦そこで物語は終わるんですよ。つまり、第一章が終わるんです。第一章を終わらせる作業をしなければ、第二章にはいけないってことです。これをみんな中途半端にするから次へいけないし、第一章を終わらせないまま何か新しいことを始めるから中途半端になるんですよ。途中でやめたりだとか、モチベーション下がったりするんですよ。そういうことじゃないんですよ、そもそも、もはやね。何か新しいことをするっていうことは、第二章ですよ、それは。別に第三章でもいいですけど、とにかく新しい章が始まるということなんで、うまく自分の中で決着をつけなきゃいけないんですよ。これまでの人生っていうものはこういう人生でした。そしてこういう意味がありました。こういう悪いところもあったし、こういういいところもありました。で、じゃあ、それを踏まえて、乗り越えて、第2章、第3章っていうのは、どういう人生なんですかって話です。それをするために、しっかりとこれまでの人生を物語化しなきゃいけないし、語れるようにならなければならないです。これは別に特別な経験を持ってる人とか、特別な人生を歩んできた人だからできることじゃないんですよ。それは関係ないんです。平凡で全然いいです。平凡でなぜいいのかっていうと、それは、ジャンプするための助走になるからですね。つまりギャップというものが物語には重要になってきますよね。 A さんが何かの経験を経て何者かになっていく、何かの存在になっていく、それが物語ということなので、だから今まだ何者でもない人とか、今まだ平凡な人とかっていうのは、これから何者かになれる素質があるというふうに言い換えることができます。で、ものすごくどん底の人生を歩んでる人だったら、分かりやすく上がればいいだけですよね。逆に、めちゃくちゃ今、調子がいいっていう人は、その調子がいい状態から、なんだろうな、その次の人生に目覚めていく必要がありますね。調子がいいってことは、逆に言えば、なんていうのかな。それはなんか、ブッダみたいなもんですよね。ブッダっていうのは、王族に生まれて、何不自由ない生活をしていたけど、出家していくわけじゃないですか。何かを思ってね。それって第二の人生を始めるってことだと思うんですよ。なんていうかな、そこに、その人なりの葛藤があって、そして次の人生が始まっていくわけなんで、それが物語なんですよね。何かだった人が新しい何かになるというのが人生という物語なので、どんな人だろうがですよ。平凡だろうが、特殊だろうが、天才だろうが、何でもいいんですよ。過去の自分っていうものを一旦定義して終わらせて、新しい自分、新しい人生に行けた人っていうのは、そこの差分だけ面白い物語を生きるということなんで、それをまずやらなければならないということです。そしてステップ2、これからの人生の運命化ですね。これっていうのは、第2章がどんな人生なのかっていうのを決めるということです。これから何のために生きていくのかを決める。迷いの要素を極限まで減らすということです。で、ここまで来ると、要するに抽象化して考えれば、章を終わらして新しい章を始めるための、ノウハウ、メソッドということになるので、そこをね、体系化していきたいと思ってますので、これができるようになれば、第2章、第3章、第4章、第5章っていう風にどんどんいけるんですよ。新章に突入するだけ、その回数だけ生まれ変わることができるし、面白い人生になっていきます。 あなたの人生がこれまで振り返った時に第何章というふうに位置づけられるかわからないですけど、章が多ければ多いほど面白い人生になっていきます。で、そして章を変えるってことは過去に縛られなくなっていく。だから過去から解放される。過去と和解する。過去と決別する。その両方やるっていう話をしましたけど、過去が呪いではなくてパワーに変換されるということですね。縛られなくなり、エネルギー、パワーになっていく。それが助走になっていく。次の章をより際立たせる、より魅力的にするための伏線になっていくということですね。で、そして、ステップ3のパワースポット化に関しては、これはもう仕組み作りです。僕の中ではいくつか理論があるんですけど、まあ一つ、新引き寄せの法則っていうのがありますね。まあ引き寄せの法則っていうのは僕は真面目に学んだことがないんで、詳しいことは知らないので、勝手に僕が新引き寄せの法則っていうふうに呼んでるものですけど、まあこれはイコール引き受けの法則というふうに呼んでもいいと思います。ただ単に自分が欲しい現実を引き寄せるのではなくて、それにふさわしい自分として何を引き受けていくのかっていうのを決めていく、ということですね。で、そしてそれを自分自身で発信していくってことが重要なんで、発信していくことによって AI を味方につけることができます。で、あとは水亀理論。これはコミュニティを運営していく上での僕の理論なんですけど、細かくね、今回は話さないんですが、一つ目は水亀を作る。そして二つ目が水亀に水を貯める。そして水亀から水を溢れさせる。この三段階で考えている理論です。つまり、まあ、コンセプトを作って、そこにコンテンツ作ったりだとか、人を集めたりして、フィードバックを受けて、情報を蓄積していきましょうと。価値を蓄積していきましょうと。で、そしてそれが溢れた時にめちゃくちゃ利益が出るようなコミュニティになりますよねっていう理論です。こういうような話を伝えていこうと思います。まあ、再整理していくってことですね。これまで僕のセミナーとかいろいろ学んでくれた人だったら、この話聞いたことはあると思うんですけど、これらを人間パワースポット化という文脈で全部再整理をして体系化していくっていうのが今回の一つ挑戦になります。で、ここまで来ると循環が生まれるようになるし、レバレッジが効くようになるし、エナジャイズっていうものの手応えが実際に感じられると思います。要するに人が実際に集まって、その人たちに、エナジャイズしていくっていう作業が発生するので、人と接するという作業が発生するので、その手応えというのは感じられるはずです。で、逆に言えば、失敗もいっぱいあると思います。なんか、うまくいかなかったなと。自分は頑張ってこう、なんていうか、情熱を伝えたつもりだったし、熱量を持って接したつもりなんだけど、あんまり相手に伝わってなかったなとか、相手が引いてたなとか、そういうようなことが出てくると思うんで、その辺をですね、フィードバックしながら、自分の中で改善していくっていうようなことが、ここの段階ではね、どんどん生まれてくるので、つまり自己進化っていうものがどんどん、高まっていく、加速していくという段階ですね。で、このステップ1、これまでの人生の物語化、ステップ2、これからの人生の運命化、ステップ3、パワースポット化、この3つをですね、すべて体系化したものというものが、エナジャイズの中では新しくオンライン講座として完成させますということですね。で、具体的にまあどうやって進めていくのかっていうことに関してはこんな感じですね。だいたい12ヶ月間のオンライン講座を今想定しています。これ、期間に関しては今のところ12ヶ月で想定していますけど、正確に最後どこまでというかどれぐらいかかるかっていうのはちょっとわからないので、今、まあ12ヶ月間ということで仮に、抑えさせてもらってますけど、多分12ヶ月間でやっていけると思います。で、ペースとしては週に1回動画を配信していく。人間パワースポット化のための A to Z を体系化するということですね。で、これは僕自身初めての挑戦なんで、この文脈で講座っていうものをやったことはないし、体系化したことはないんですね。で、ある意味、ここまでようやくたどり着いたなっていう風な感覚があります。これまでの僕が作ってきた全コンテンツ、一番最初っていうのはアフィリエイトの講座だったりとかしたんですけど、自分自身がやってみて結果が出たよっていう単純なそういうような情報ですよね。そういうところから始まり、マインドセットの話がいろいろあったりだとか、新しいマーケティングの理論っていうものを話したりだとか、18年間もうあの手この手でいろんなコンテンツを作ってきたし、いろんな話をしてきたんですけど、そのすべてがここにたどり着くまでの布石だった気がします。だからすごいものが完成する予感しかないんですよね。エナジャイズの中でこの人間パワースポット化のための A to Z を体系化するオンライン講座、これを作っていきます。で、今話したですね、オンライン講座というのはエナジャイズの中で、一つの柱となるものになります。でも、このエナジャイズっていうのはそれだけじゃなくて、三つの活動を考えています。まあ、一つ目はさっき言った通り、12ヶ月間のオンライン講座。そして二つ目が、視点の共有というものですね。 そして3つ目が360度対話というものになります。で、まず1つ目の12ヶ月間のオンライン講座っていうのは、先ほど話した通りですね、どうやって自分の運命を自覚するのか、どうやって自分自身をパワースポット化していくのか、まあ、この2つをね、カバーしていくための講座になります。ここに関しては、学んで実践して、自分で考えてやっていくってことなので、1と2っていうのはカバーできたと思います。でも、問題なのは次ですね。どうやって他者をエナジャイズしていくのか、どうやって自分のエナジャイズ力を高めるのか、ここがまだカバーできてないわけですね。で、ここをカバーするための残り2つという活動があります。で、それが何かっていうと、2つ目が視点の共有ですね。これはリアルタイムのコラムだったりとか、音声レポートみたいな形になると思うんですけど、僕が今まさに見ているもの、考えていること、世界認識の共有というものをやっていきたいと思います。具体的には何をやるのかっていうと、世の中で起こっている現象を見て何を感じているのか、何を考えているのかだったりとか、僕は結構ドキュメンタリーとか好きなんですけど、そういうドキュメンタリーを見て、何を感じ取ったかだったりだとか、そういうようなことをシェアしていくということですね。まあ簡単に言えばですね、僕がどういうふうに生きているのかっていうのを共有したいという話ですね。ワスさんなんかいろんなアイデアを持ってますねとか、いろんなアイデアよく出てきますよねとか、いろんな言葉がよく出てきますよねとか、なんでそんな深いことを考えてるんですかみたいなことを聞かれるんですけど、それらっていうのはつまり僕が普段何気なく見ているものから生まれてるんで、僕は勉強家ではないですから、だから何かを勉強して得てるわけじゃないんですよ。普通にみんなが見れるようなものを見て、感じて、考えて、そこから導き出した答えをこうやって動画にしたりとかして伝えてるわけですね。だから、そもそもここの視点を共有しないと、その感覚っていうものが身につけられないだろうなというふうに思ってます。なので、視点の共有という形なんですね。で、そして3つ目、360度対話。これに関しては僕との対話雑談です。テーマは360度何でもいいです。ビジネスの話でもいいし、プライベートの話でもいい、趣味の話でも全然いいです。これはですね、問題解決が目的じゃないんですよ。別に問題解決のために使ってもらってもいいですよ。今ビジネスでこういうことに困っていますとか、こういうことを具体的にやろうと思ってるんですけど、見てもらえませんかとか、自分の書いた文章を読んでくださいとか、何でもいいです。それは1人30分、1回30分という縛りでやろうと思ってるんですけど、その30分の範囲の中であれば、もうどんなリクエストをしてもらっても何でもいいので、やっていきましょうと。で、これ問題解決が目的じゃないっていうのは、何かっていうと雑談すること、対話をすること自体が目的なんですよ。対話をするっていうことは何かっていうと、あなたのことを話してもらうってことなんですよ。だから、エナジャイズできるようになるためには自分のことを語れなきゃいけないし、自分の考えというものを深めなきゃいけないんですよね。これはもう存在そのもの、あり方そのものの話なんで、だからそれを鍛えていくためにはどうすればいいのかっていうと、自分一人で机に向かってですね、何かを勉強したりだとか、本を読んで考えたりだとかするんじゃなくて、人と対話をしていく、コミュニケーションを取っていくってことが一番の、早道というか近道だと僕は思っているので、それをやっていきましょうということです。で、そもそも他者をエナジャイズするってどういうことなのか、まあ、このね、視点の共有と360度対話っていうのは、あなた自身のエナジャイズ力を高めるためにやる、ための活動なんで、それはなんでそれができるのかっていうと、僕の定義ではですね、エナジャイズするっていうのは、励ますとか、何かを強制するとか、っていうことじゃないんですよ。頑張れ頑張れっていうことでもないし、いつまでにやりましょうねっていうふうに、こう、段取りを取っていくことでもないんですよね。それっていうのは、その人の内発的なエネルギーではないですから。普通のサラリーマンとしての仕事だったら、あり得ると思いますよ。頑張りましょうっていうふうに鼓舞することもあり得るだろうし、いついつまでに締め切りを設けて、それまでにみんなでやっていきましょう、一致団結してやっていきましょうみたいなことで、スケジュールを管理するってことはあると思いますけど、人間として人間がエナジャイズしていくってことを考えるときに、それはどういうことなのかっていうと、励ますとか強制するってことじゃなくて、触発する、インスパイアするっていうことなんですよ。それがエナジャイズの本質なんですよ。だから視点の共有とか対話雑談、これが重要になってくる。というか、これ以外に重要なことがほぼないと思います。例えばですけど、わかりやすい例としては、トキワ荘のようなものをイメージしてもらえたらいいのかなというふうに思います。まあもちろん実際にね、トキワ荘として我々が共同生活をするってわけじゃないので、だからあくまでイメージの話なんですけど、じゃあなんでトキワ荘っていうものに漫画家が集まった結果、偉大な漫画家がどんどん生まれたのかっていうと、それは漫画家が集まり、漫画家が触発し合った結果ですよね。 別に何か勉強会をやったわけでもないし、漫画の理屈を話し合ったわけじゃないんですよ。漫画講座みたいなことをやってですね、それを教えて、その人たち、そこに集まった赤塚不二夫だったりとか、手塚治虫だったりだとか、そういう人がですね、なんか率先して教えたわけじゃないんですよね。勉強会をやったわけじゃないんですよ。何気ないことこそが重要だったんですよ。例えばタバコを吸いながら話すとか、酒を飲みながら話すとか、つまり雑談ですよね。簡単に言えば。対話、雑談というものが、そこに集まった新人漫画家の目を覚まさせたし、覚醒させたんですよ。触発し合ったんですよ。で、そして、それで触発した人を見て、さらに新人漫画家が触発されるわけですよね。そうやってエナジャイズの連鎖が起きていくっていうのが本質なんですよね。何かを教えてもらった、何かの秘密、漫画の秘訣とか、秘密みたいなものを教えてもらったから、偉大な漫画家が生まれたわけではなくて、そこに集まった人たちが対話、雑談を通して、あるいは視点の共有というものを通して、触発し合った結果、偉大な漫画家がそこからいっぱい生まれた、ということです。で、こういうようなことをですね、オンライン上でやっていくためにはどういう形が理想的なのかなっていうことを考えたときに、先ほど言った2つですよね、リアルタイムの僕の視点の共有というものと、360度対話、これしかないんじゃないかなっていうことで、これを用意したということですね。用意したというか、これをメインに据えて活動していきたいなというふうに思っているということです。エナジアイズの活動としては、オンライン講座があって、それでベースの知識は伝えますけど、それだけじゃなくて、リアルタイムの視点の共有があって、そして対話をしていく、雑談をしていく、そういうような機会をどんどん作っていくということですね。で、今回ですね、エナジアイズには2つコースを用意することにしました。最初はですね、コース分けするつもりなかったんですけど、だから必然的にこう少人数制で高額なものになるし、審査も必要かなというふうに思ってました。ただですね、一連の動画を公開しながら、フィードバックが200件以上入って、200件300件近いんじゃないかな、そのぐらいもらってですね、本当に考えがいろいろ変わったし、アップデートされました。僕の中でこのエナジャイズという活動はちょっと自信なかったんですよ。なんでかって言ったら、あくまで僕がこれだって思ってやってることなんで、これだって僕は思ってれば思ってるほど、ぶっちゃけ自信はないんですよ。これ、周りの人が見たらどうなるんだろうなと。僕の メルマガとかを読んでくれてる人が見たら、なんかがっかりするんじゃないかなとか、なんか求めてるものってこれじゃないんだよなとかって思われるんじゃないかっていうことを思ってるんですよ。だって、聞いたわけじゃないですからね。エナジャイズみたいな活動をして欲しい人いますかって聞いたわけじゃないですから。僕がこういう活動がしたいです。人間パワースポットを増やしたいですって言ってるわけですからね。ある意味僕のわがままなんですよ。だからこのわがままで生まれたもの、僕の理想で生まれたものっていうのを出すのっていうのは結構勇気がいるんですよね。で、だから、まあ動画でね、ジャブを打ちながら話してるわけなんですけど、その結果、確信に変わったんですよ。このエナジャイズこそがこれからの時代に必要な活動だし、僕のところに集まってきてくれてる人にとって本当の意味で必要な活動だなと。で、そして僕自身の新しい人生の始まりだなというふうな確信が生まれました。なので、コースを分けることにしました。要は少人数制じゃなくて、もうちょっとできる限り多くの人を受け入れられるような体制というものを作りたかったので、そこでですね、コースを2つに分けることにして、一つはシンプルにエナジャイズコース。で、そしてもう一個がグッドネイバーズコースというものを、考えました。エナジャイズコースっていうのは、まあ要するにオンラインのコースですね。12ヶ月のオンライン講座と視点の共有、コラム、音声レポート、この二つのみの、コースになります。対話がないってことです。360度対話がつかないパターンですね。360度対話っていうのはもうどう考えても物理的にですね、時間が拘束されるし、僕自身が対応しなければならないので、だから何百人っていう人に提供することはできません。なので、エナジャイズコースっていうのは、基本は学んでもらうっていうことをベースにする。あとはコメントのやり取りとかっていうのは発生するので、その、コミュニティ、グループに入ってもらって、そこでいろんなフィードバックをお互いやり合うっていうことになりますね。で、一応ですね、不定期で抽選にはなりますけど、360度対話の募集はするつもりです。このエナジャイズコースからも。ただ、やっぱ物理的に枠が取れない可能性ももちろんあります。 優先すべきはグッドネイバーズコースの方なので、そちらに参加している人たちとの対話というものをまず第一優先していきますから、そちらの人数が多い場合っていうのは物理的に枠が取れない可能性もあります。で、枠があればエナジャイズコースの方でも抽選で募集はしたいと思います。で、グッドネイバーズコースというのは360度対話というものが含まれるコースですね。先ほども言いましたけど、1回30分。これは月に2回まで確定で受けられるような形にしたいと思います。どんな相談でもいいし、どんな雑談でもいいです。このコースの意味、名前の意味っていうのは、良き隣人ということですね。ネイバーっていうのは隣人ということなんで、ネイバーズなんで隣人たちということですね。グッドネイバーズコース。まあ、結構ね、いい名前になったんじゃないかなって個人的に思ってるんですけど、まあ、お互いにエナジャイズし合える良き隣人になりたいなというふうに思ってます。まあ、そういうふうにね、気軽にこう思ってもらえると、まあ、気軽にというか、なんていうのかな、親しみやすく思ってもらえたら嬉しいなと思っての名付けですね。その効果効能みたいなものに関しては、なんかここで語ってもね、しかも自分のことですから、なんか偉そうになっちゃうので、あんまり語りたくはないですけど、まあ、単純な話をすれば、僕は18年間も、コンテンツビジネスというものをやってきたし、ネットビジネスというものをやってきたし、オンラインマーケティングというものをやってきたし、なので、まあ、ほぼほぼそれにまつわることであれば全部カバーすることができるし、ビジネスにまつわることであればアイデアをいくらでも出すことができるし、悩みを解決することができるし、具体的な改善案みたいなものを出すことだってできるので、まあ、そこはなんか安心してくれればいいのかなと。安心というか、信頼してくれたらいいのかなというふうに思います。そういう悩みを解決したいということであればね。でも、それだけじゃないんで、そこはですね、もう本当に 5% ぐらい、って考えてください。あなたが今抱えている問題を解決するための対話は 5% ぐらいです。残り 95% っていうのは、あなた自身が人間パワースポットに進化するための、エネルギー、エナジャイズをしていく場だと思ってください。この対話がまさにエナジャイズの活動なんですよ。あなた自身がエナジャイズされていくっていう活動なんで、僕と話すことによってあなたが触発されて、どんどんどんどん自分の信念というものを深めていって、自分の存在を確立していく、パワースポットとしての存在を確立していく、そういうようなものになるので、そういうつもりで参加してくれた方がいいかなというふうに思います。で、気になる参加費についてなんですけど、こちらですね、エナジャイズコースが月額5500円、30日間無料試しあり、という形になります。なので、まずは、この人間パワースポット化というものがどんなものなのかっていうのを学びたい。そういう人はですね、もうエナジャイズコース入ってください。で、しかも30日間無料試しで入れるので、もう入らない手はないのかなというふうに思います。で、いつでもね、当然辞めることはできますので、30日以内に辞めたら月額費用も発生しませんということですね。そしてもう一個のグッドネイバーズコースに関しては、これ半年間で22万円という価格設定にしました。こちらは30日間無料試しはありません。どちらもいつでも大会は可能。ただし、グッドネイバーズコースに関しては6ヶ月は確定で続くので、これはつまり更新はしなくてもいいよという意味です。半年後の更新のタイミングで更新をしなくてもいいよという意味です。で、更新のタイミングでダウングレードすることももちろん可能なので、ちなみに月額5500円で12ヶ月経った後はどうなるんですかっていうと、そのまま続ける予定です。それは何かっていうと、12ヶ月間で一応人間パワースポット化の A to Z 講座っていうのは、ちょっとこれ名前は決めてないんですけど、終わらせるつもりではいるんですが、その後も必要なものっていくらでも出てくると思うので、その後必要なものっていうのはその時になって考えようと思ってます。なので、基本的にはその後も続くし、視点の共有だったりとか、そういうものも続いていくので、なので12ヶ月以降もエナジャイズっていう活動は続けていくつもりではあります。まあ、もしかしたらそこで一旦終わりという区切りになるかもしれないですけど、一応ね、続けるつもりではあるということになります。で、エナジャイズコースの方からグッドネイバーズコースの方にアップグレードするっていうことも全然あり得ると思うんですけど、その場合はですね、グッドネイバーズコースの方の人数ですね、それがあまりにも多いよっていうことになれば、僕もちょっとどれぐらいの人数を今受け入れられるかっていうのはまだやってみないとわからないところなので、そこは様子を見ながらね、あまりにもちょっと時間が足りないなっていうことになれば、募集を停止という形にしたいと思ってるんですけど、人数が枠的に空いてない時はアップグレードできないので、もしグッドネイバーズコース気になるなという人はですね、もうとにかくまず今すぐ枠を確保するってことを考えてもらっていいのかなというふうに思います。で、参加方法、運営方法についてなんですけど、こちらはオンライン部活プラットフォームのエネルゲイアを利用します。 まあ、ちょっとね、言葉が似てるんで、わかりづらいかもしれないですけど、エネルゲイアというね、プラットフォームを僕と木坂さんで作ってるんですけど、そこを利用します。これはまあ、オンライン部活という形で、コミュニティを作れる、プラットフォームなんですけど、これを使います。で、この動画の下にリンクがあると思いますんで、エナジャイズコースか、グッドネイバーズコースか、どちらかコースを選んで、そのリンクからですね、決済をすれば、まあ、オンライン部活のグループですね。そのコミュニティの中に参加することができる状態になっているはずです。で、活動の本格スタートは8月1日からの予定です。で、今回の募集は7月31日で締め切ろうと思っています。で、銀行振込の対応については、グッドネイバーズコースのみ対応となります。そちらはですね、またそれ用のリンクがあると思うので、そちらから申し込んでください。エナジャイズコースの方は、銀行振込は対応してないということですね。で、クレジットカードの登録をしないと最初の30日間無料試しっていうのは参加できないので、そこだけ注意してください。で、ぶっちゃけですね、どっちのコースで参加すればいいのかっていうのがわからないっていう人もいると思います。もしですね、グッドネイバーズコースの方で迷っているのであれば、僕はその直感に従うべきだと思います。まあ、対話というものがあって完結するというか、僕はそこまで考えて、このエナジャイズっていうものをデザインしているので、できればね、対話したいんですよ。だから360度対話というものをぜひ体験してほしいし、ただこれに関しては客観的な値段をつけることはできません。だって人によってはですね、要はその立場にある人、ビジネスで具体的にやっていてですね、バリバリやっていて僕のアドバイスを受ければいきなり数百万円とか数千万円とか、場合によっては何億円も稼ぐ人がいるかもしれないです。それぐらい効果はあるはずなんですよね。僕はだってそれだけやってきてますから。でも別に問題解決をしたいとか売上を上げたいとか儲けたいとかっていうのはこの対話の本質ではないので、もっとある意味で言えば全然違う全く新しい視点だったりとか、もっと重要なことに気づけるということも全然あり得るわけですよ。そうした時にこの対話の価値ってどれぐらいあるんですかって言われたら、まあ正直値段つけられないですよね。だからいつまでもこの価格で募集してるかどうかはわからないです。で、そしてこの360度対話っていうのはあなた自身をエナジャイズする、活動でもあるし、あなた自身のエナジャイズ力を高めるためのものでもあります。で、あなた自身がエナジャイズする、されることによって、そのエネルギーっていうものは必ずその周りの人に伝播しますから、だからあなたに関わる人もエナジャイズされていくことになります。あなたが迷わなくなっていけば、あなたが自分の運命を自覚することができれば、そしてそこに対して思いっきりコミットすることができれば、周りの人もね、絶対変わっていくんですよね。で、その結果、離れていく人ももちろんいると思いますけど、その代わりにもっといい人が集まるようになります。それこそが人間パワースポットなんで、だからその価値っていうのを、こう値段で判断するっていうのはちょっと不可能なので、もう直感でね、考えてもらいたいなと。自分にとって、まさにこれが必要なんだなと。そういう人にとっては、もうこれは本当に値段に換算できないものだと思うので、直感でいいと思います。まあね、ぶっちゃけね、コスパで考える人生が一番面白くないですから、だからまあコスパで考えずに直感で考えてほしいなと思うんですけど、これに関してはですね、予想以上に希望人数が多い場合っていうのは人数制限をするしかないので、GN コース、グッドネイバーズコースっていうのはその意味で早い者勝ちになりますよと、迷っているなら、今すぐに参加した方がいいと思いますよということですね。ちなみにですね、枠さえ空いていれば後から GN コースに乗り換えももちろん可能ですけど、枠が空いてなければ無理なので、そこだけ注意してくださいねということですね。で、今回の募集はですね、7月31日で一旦締め切ります。ここでまず第一陣を走らせたいと思ってます。まあ僕自身もね、もうこれだっていうふうに思ってやっているので、だから早く、こう、集めたいというか、この誘いに乗ってくれる人たちと一緒にですね、走り出したいなという気持ちでやってます。で、次回の募集の時、一旦ね、31日で募集を締め切って、その後はしばらく申し込みができないような状況にしますけど、次回の募集の時っていうのは無料試しがなくなるかもしれないし、参加費が値上げされるかもしれません。そして、グッドネイバーズコースに関しては枠がないかもしれないです。そういうものだと思って、今回の募集でまずは申し込んでほしいなと。まあそもそもね、エナジャイズコースであれば30日間は無料ですから、まああんまり迷う必要もないのかなというふうには個人的には思います。わっさんがなんか新しいことを始めようとしてるんだ、面白いことを始めようとしてるんだと、ちょっと様子でも見てやるかぐらいの気持ちでも全然いいです。 まあ、グッドネイバースコースに関してはね、そういう気持ちで来られてもあれなんですけど、エナジャイズコースに関しては、30日間無料お試しをわざわざ用意してるってことはそういうことなんで、全然気軽な気持ちで参加してもらっても大丈夫です。さあ、結構長くなってしまいましたけど、最後にですね、僕の今後の活動について少し話をしたいと思います。で、これに関しては、もうすでに配信したね、2本の動画でも話しましたけど、僕にとって、まあ、そもそもこのエナジャイズっていうものを始めるにあたって、2024年前半はリセットが起こったということですね。いろんな別れというか、まあそういうのもありましたし、今後の人生をどう生きていくのかを考えるきっかけがあったんですね。で、いろいろ終わって、いろいろ変わって、いろいろ考えました。で、その結果として、自分自身のこれからの活動として、人間パワースポットを増やしていくんだっていう覚悟が決まったんです。新しい活動のその方針が決まって、エナジャイズというプロジェクトが生まれることになったと。ある意味、偶然は必然になり、過去は運命になると。過去、すべていろんなことがあったから、ここに繋がっているわけなんで、つまりどんなことも必ず繋がるということですね。どんなに悪いことが起きても、どんなにいいことが起きても、それはすべて繋がっていくんですよ、次にね。だから、まさにそれを運命と呼んでいるわけなんですけど、そこをですね、しっかりとみんなで作っていきたいなと。あなたの運命、あなたの物語、あなた自身のパワースポットか、そういうことを考えていく、実践していく、学んでいくのが、このエナジャイズというプロジェクトになります。そしてその過去の出来事とか、偶然の出来事とか、そういうようなものをですね、未来に向かってどうつなげていくのかっていうのは、もう自分自身がどうそれを解釈するのか、どう捉えるのか、どう踏まえて乗り越えるのかって話になるので、偶然を必然にするのはあなた自身だし、過去を運命に変えるのはあなた自身でしかないということですね。だから改めて考えると、ここまでの道のりは実際長かったです。僕は18年間かかりました。18年間、あの手この手でいろんなことを教えてきました。コンテンツを作ってきました。でもそれはすべて、まあ、ある意味片手落ちだったのかなっていう反省もあります。それは具体的にどういうことかって言ったら、ノウハウとかやり方とか理論とか、そういうものは伝えることができたんだけど、その人たち自身が自分の人生を生きる、自分の運命を自覚するっていう一番大事なところにフォーカスできてなかったなと。そこをやっぱり一旦蓋をしていたなというふうに思います。それはなんでかって言ったら僕自身の実力不足ですよね。だって一番最初始めた頃は18歳、17歳だったんで、だからそんなことを考えたこともなかったし、できるとも思わなかったんですよ。で、その結果、まあ、コンテンツとしてのクオリティ、そういう意味でのね、何か知識を学べる、体系化して学べるというコンテンツとしてのクオリティは、かなり極めるところまで行ったのかなというふうに思います。で、じゃあこれからどうするんですかと。それを続けるんですかって言ったらやっぱちょっと違うなと思ったんです。こっから先はもう一歩踏み込んで、僕のオンライン講座とか、僕のコミュニティとか、僕のプロジェクトに参加してくれてる人一人一人が、自分自身の運命を自覚すること、自分自身がパワースポットになっていくこと、そこまでを考えていきたいなと思ってます。でも、これまでの経験、これまでクオリティの高いコンテンツをひたすら作ろうと頑張ってきた経験、すべてがエナジャイズにつながっているので、だから今年はですね、リセットはいろいろあったので、一時はね、どうなることかなっていうふうにちょっと自分でも自信を失うというか不安になる部分はあったんですけど、まあでもここに来てね、すべてがつながったので、まあこれはですね、僕の人生の集大成でもあるなというふうに思ってます。そして同時に次の時代の希望でもあるというふうに思ってます。このエナジャイズの中で伝えていきたいことの中には AI というものも多分に含まれますので、AI を使って、AI を味方につけて、どうやって新しい出会いを生んでいくのか、自分自身をパワースポット化していくのかっていうところですね。そこが体系化して伝えられると、まあ非常にね、有意義なオンライン講座にもなるし、活動になるなというふうに思ってます。で、AI にはね、それだけの可能性があるんですよ。つまりですね、前回の動画でも少し話したんですけど、AI 時代っていうのはどういう時代になるのかっていうと、目的意識がある人が豊かになって、目的意識がない人は、まあ悪い言い方をすれば家畜になる時代です。目的、はっきりとした自分の人生の目的、運命というものが決まっている人は AI が味方になるんですよ。AI を味方につけて頑張っていくことができるんですよ。でも自分の人生何に使っていいかわからない、何をやっていいかわからない、何にもフォーカスできない、集中できないみたいな人っていうのは AI の奴隷になるし家畜になっていくんですよね。まあもちろんそれっていうのは昔ながらの奴隷とか家畜という意味ではないと思います。もっとふんわりとしたものになると思いますけど、でも AI に支配されるという意味では変わりがないと思います。 で、一部の界隈でですね、話題になってる本があるんですけど、この本ですね、人間はどこまで家畜かという本があるんですね。で、この本っていうのは、まあ、本の内容はね、興味があれば読んでほしいんですけど、この議論、この問いっていうのも昔からあるんですよ。まあ、生物っていうのは自己家畜化していくっていうものがあるので、要するにより快適な環境、より安全な環境に身を置いていって、どんどんどんどん野生を失っていくわけですね。で、人間っていうのはまさにテクノロジーだったり文明というものに対して自己家畜化している、そういうような側面があるんじゃないかっていうようなものですね。そういうようなテーゼを発信しているのがこの本なんですけど、これをね、AI に置き換えて考えてみましょう。つまり AI に対して我々は家畜化していくんですよ。AI を使うんじゃなくて AI に使われるとか、AI に甘やかされる状態になっていくんですよ。まあそれこそ、Netflix とか Amazon プライムとかそういうの見てればわかると思いますけど、まあ、YouTube もそうですよね。基本的にレコメンドですよね。何か新しい動画を発見するために何をしているのかっていうと、我々はとにかく自動的になってレコメンドされるのを待ってるわけです。それっていうのは、餌を待つヒナと一緒ですよね。だから AI に甘やかされてるんですよ。そういう風になっていくんです。AI を使う目的がない人は、自分の人生に目的がない人、自分の運命が自分で自覚できてない人っていうのは AI にただ使われるんですよ。で、今最近流行ってるのでは AI を使ってお金を稼ぎましょうっていう風に、発信してる人めちゃくちゃいますけど、それも AI に使われてるだけですよね、つまりは。だってお金を稼ぐこと自体が本来目的じゃないじゃないですか。あなたがやりたいことなんですか？あなたの人生をかけてやっていきたいこと、つまりあなたの運命なんですかって聞いたら、いや、楽してお金稼ぐことですっていう人一人もいないと思うんですよ。私の運命は楽してお金を稼ぐことですっていう人ってなかなかいないわけじゃないですか。でも、その目的を刷り込まれて、その目的に向かって AI を使って、AI でなんか意味わかんないものを作ってるわけですね。そうやって、自己家畜化していくのが人間なんで、僕は別にそれはそれでいいと思います。平和だしね。争いがもしかしたら減るのかもしれないんで、だから、それはそれでいいのかもしれないけど、やっぱなんだかなと思うわけです。単純にね。なんだそれはって思うわけですね。だから、どうせなら自分の人生生きた方がいいだろうと。自分の運命を自分で自覚して生きた方が面白いし、受動的に生きるよりは能動的に生きた方が面白いし、そして AI っていうのはどっちの人生も可能にしてくれるんだよっていうことを伝えたいんですよ。というかそれがまさに今もう起こってるんですよ。AI っていうのはあなたを家畜にするし、あなたを奴隷にするし、あなたを支配するものでもあるんだけど、AI っていうのはあなたの運命を手伝ってくれるものでもあるし、能動的に生きる人にとっては最高のパートナーになり得るものなんですよと。つまり必要とされているもの、求められているものはあなた自身だってことです。あなたがどうしたいか、あなたがどう生きていきたいか、そこにかかってるんですよという話ですね。で、だからこそたどり着いたのが人間パワースポット化プロジェクトなんですよ。他者に力を与えられる存在になりたいというふうに思うのは能動的な気持ちですよね。受動的な気持ちではなくて。お金がほったらかしで入ってくるようになりたいっていうのは受動的な気持ちかもしれない。楽してお金が入ってきたらいいなっていうのも受動的な気持ちかもしれない。そうじゃないんですよ。自分がこの世界に対して価値を提供する。この世界に対して存在を証明していく。そういうようなことを考えたときに、人間パワースポット化プロジェクトっていうものに行き着くわけですね。だから、少しでも他者に力を与えられる存在になりたいと、そういうふうに思うのであれば、感じるのであれば、ぜひ参加してください。ということで、エナジャイズでお待ちしてますので、まあ、エナジャイズコースを選んでもらってもいいし、グッドネイバーズコースを選んでもらってもいいです。とにかく、まずは参加してもらって、中身を確かめてもらうということを、やってもらえば嬉しいなと思います。募集は7月31日までなので気をつけてください。ということで長くなりましたけど、この動画はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。